いっぱい腹を立てめよくお子様へと、もう努力をしながらその日その日を送ろうと努めてみても、相手の出方が悪ければ怒らないと、どんだけ力んでいても必ずですね、もう自分で始末のでけんど根性が頭上げてくる。本当に情けないもんだと思う。あんた方は知らんで、ええ顔してねぶっとるで、まあええ善人ばっかじゃろうけどさだけどもならあんた方が今日うちへ帰ってって「めやらしてもらってきた、ありがとうな、おめやら世話しがっとえでのら、毎日めやらして待ってな、すまんわええ」と。これはよっぽどばばさ勉強せなんなことは言えるこっちゃねえわ。そういう遠慮しながら、そういう努力して、そういう挨拶をやった時に、あお母さん早かったな、ああ眠って聞いたら何でもねえげなが、あんたのように一生懸命聞いとると肩が凝るっちゅう話やで、あんたが帰ってきたらすぐに風呂入れたと思って風呂分けやといたで部屋入りなせん、出てきたら肩もんであげましょう、いうようなことを言うならばですね、それは今の喜びが続いていくわ。ところが嫁の心がどういう心であるか、虫の居所がどうじゃやら、なことは分かったもんじゃねえ。今戻ってきたやったらどやかましい、分かっとるわ、おめえ様言うこっちゃわ、めんちめんちめんとき言われてみよ。俺はな、一生懸命我が家のために作ってきたんじゃで、こういう年を寄ってから今日も今日も止めやらしてもらうのに、なんでそうえらいこと言わんならんと一口ばばさが言おうなら、この頃の嫁は百口ぐらい、うわもうばばさ太刀打ちでけんわ、理屈に負けちゃう、とことんまでやり込められる。怒らめや怒らめやと努力して我が家戻ったとて、あんなものはどうにもならんことになる。一口おばあが言うなら百口言われて、まあとても理屈では勝てんで、涙こぼえて蚊の泣くような声で、なんまんだなんまんだ、今の嫁さんはち自分の部屋へって寝るじゃわ。それが本当の泣き寝入りちやっちゃう。そんなもんじゃろが。だからね、私はせっかくめやらしてもらったならば、1日や2日はやっぱり聞いた話が今日の生活に現れてこないかんで、だからね、なるべく努力せないかんと。 4,5 年前にね、暑い夏のね、8月の暑ってあって潮のね日に、私はうちで説教しとって、ほんでね、今日は暑いけどもうち帰ってったら門前から、ああ暑かった偉かったな、怒鳴り込んでくなよ、なんぞ大仕事でもしてきたように、手がそういう感じるで、人間は感情の動物じゃで、うちへ入ってから一服してから、今日暑かったね、おめやらも偉かったじゃろ、わしもな、めやらしてもらっとってもな、偉て偉てしゃあなかったわえという程度の話をせないかん。だから門前から暑かったって怒鳴り込んでくなよ、こういう話をやったんじゃ。そしたらね、まあ何十人何百人もやっとったとて、それを本当に実行する人は甚だまれじゃわ。ところが早川ちおばあが、門前まで行ったらいつもの習慣じゃで、門へ入ろうと思ったとこで、へえ、あところがそらえれやわ、聞いてきたばっかじゃで、すうを言うてはいかんと思って、あと言うて打ちやった。ほんで、うちへ入って座ってから、暑かったね、今日は、おめえらも偉かったじゃろうにな、とこいたら、今言う通り、風呂が部屋取った。入んなさいって言ったら、いや、一番風呂では、いや、お父さんはどうせ今夜も、友達と飲みに行かして、おそなるげなで、何も、おばあちゃん遠慮ねえで、あんたのために分けやと言ったで、入んなさい。ほいたら、おばあが、まあ、涙がこぼれてね、こんな俺をそれほどまでに思っとってくれるかと思ったら、まあ、どうやっても涙が出てしゃあねえけども、嫁にこの涙見られては、落ち度を取ると思って、涙かくいて震えた。そこが、まあ、あちこといかんわ。ところが、この震え減ったところがだな、いっぺんも今までお加減はと聞いたことのねえ嫁が、おばあちゃん、お加減は。暑かったげなわ。けども、暑いわえちゅうてはいかんで、ああ、ええ加減じゃって、暑いやつを、ああ、ええ加減じゃ、ええ加減。 あんまり喜ばせるで嫁がね、なんぞまあ喜ばせるものねえかなと考えたらね、三月も前に松坂屋行った時に肩たたきを買ってきた。ところが馬場さんど根性悪いもんで、タンスの上置きにしまったんや。それを思い出やって、ほんで孫におばあちゃんの肩たたいてあげよって、ああよしよしって四つになる孫がね、おばあちゃん肩たたいたるわって言うて、あのゴムの方で叩きゃいいけど木の方で骨ばっからカンカラカンカラ、痛て痛てどうもならんが涙がこぼれてしゃあねえけども、悲してねやとると見せてはいかんで、ありがとうありがとう、ほらああだけ言うて通意はなんだだけの効能が現れた。あれがああ通ちゅうたらあかんねん。だからあだけ言うても通を我慢したでこのような扱いをしてまいった。だから世の中のことは一方的な話はあかんねやで。あんた方が嫁さんがこうじゃ嫁さんがこうじゃと言ったってわしは承認せんねや。両方聞かな。ああ馬場さんも馬場さんなら嫁も嫁じゃわ。両方前に並ばしといて相手の意見を聞くということならわしは信ずるけど、なおばあがいくら言うたって嫁がいくら言うたとて片方の話はダメや。だから嫁も悪いが馬場さんも悪いと言わんならん。なんでやったら、なら医者から嫁さんもらったその嫁さんが、まあ、どうやってもおばあと一緒におれ、夫婦は仲がいいけどもあの馬場さんと一緒におらんちゅうて離縁してくれちゅうて親の手元へ帰ってきた。したら医者が、そらおめえどう言うたっていうなこといかんぞ、おめえがおばあと一緒にやっぱり生活せないかんのやで、辛抱しはどうしても辛抱でけん、どうしてもいかんかいかんならばあの馬場さん殺そめえだ。まあ医者からあんまり嫁もらわんがええぞ。そりゃいっぺんに殺しゃすぐわかるで、で俺が薬持ってあるで、ほんで三度が三度の食事におつゆの中やもおかずの中やも耳かきにいっぺんずつ入れよ、これ徐々に死んでくよわ。おや誰にもわからんこの殺し方をしょめやか、そらんめやこっちゃ。ほんで薬をまあ調合してもらって、そしてその100日ぐらいで死ぬでな。だでそれはまあ100日でおめえに何にもまだ寿命があるおばあが殺されていくんじゃで、おめえも人間ならばかわいそうだと思ってな、精一杯大事にしたれよ、100日で死ぬで、100日ぐらいならやれますわちゅ。ほんで50日経った、60日経った、だんだんだんだんおばあが気が優しなって、もう今までのようなけんけんごうごう言わんようになってきた。こうしたらな70日ぐらい経ったところでその嫁が父親の医者のところへ飛んできて、お父さんなんとか毒消しねえじゃろうかって、なんであんないいおばあさんこれてはどもこもならん。あかんよ、なもの今までの薬をおめえ飲ましたでな、徐々に効いてきたんやで。まあ30日たちゃあのおばあ死ぬわ、おめえに殺されていくんじゃわ、どうしようしら、さんざんねやとったげなわ。それはな、心配死んでもええわ、そういうええおばあになってもらい、そういうええ嫁になってもらおうと思って、ほら一つの芝居を打ったんじゃが、あの薬はな、あんなな体にだんだん悪なって弱ってくっちゅう薬じゃねえわ、あれはな里じゃった。まあ死なせるでって嫁が一生懸命出会いしてん。ほな鬼ババと言われる人でもそういう親切に扱われや、やっぱりええ人になるじゃろ。だから一方的のもんじゃねえわ、人間は相対有限の世界だもん。でてがね、ものの考え方をあんた方間違えとん。なんでやったらね、あんた方の嫁さんの時代と今の時代とはどえらい時代が変わったで。まんだこれからね、どんだけ変わるやらわからんで、例えばうちを戸を閉めといてね、そしてあんた方が外へ行ったって、外からねこの合図をするとボタンを押すと、そうするとうちでちゃんと風呂がわやとね、もう今これ現在この家庭やってくるんですよ、コンピューターっちゅうもの。ほんでね まあ、うちの賞を買っといてもね、泥棒がうまいこと鍵外いて部屋でね、そのコンピューターに自分の声を吹っ込んどくの。ただいまっちゅうわしならわしの声、こんないい声はあまりないけどもさ、ババさんがただいまってそういう声を吹っ込んどくの。これと誰がただいま言うても戸は開きませんよ。おばあさんの声だけでパッと開くの。そういうものがどんどんとこれあんた方の家庭へ入ってくるんです。それは今温室の管理でも人間が管理せんでも、湿度がどんだけ、温度がどんだけ、空気を入れ替えないかんという、全部コンピューターで一人で操作するんです。全部そうなるんです。これからほんであんた方が眠っとると、コンピューターがポンポンと背中立てて、おきおきおと説教聞いとっても、そういうコンピューターはさ、ここへ持ってきて、ここに置いて、ほいで、ばあさんどこぞで眠っとるやつを、このコンピューターが行って、ポンポンと、おい、起きなか、起きなか、今大事なとこや。ということになるかまだわからんけどさ。本当に世の中はものすごく進んできたよ。そうでしょ？だからね、そういう昔のことを言うても時代が違うで。あんた方があんならシュートババに物を言おうとしたってね、これ言うてええか悪いか、一晩でも二晩でも考えて考えてね、考え抜いて、これなら言うてもええという結論がつかなんだら口に出さんしだよ。ところが今日そんなことはね、言うとれんで。なんでもこれはスピード時代ってね、なんでもインスタントっちゅうんだよ。つまりな、考える余裕がねえで、おばあが言うたら嫁さんがパッと思った通り答える、そういうね、世の中がそういうふうに変わってきた。それが今の時代。江戸と背中が見て死にたやと言うたけども、なあの江戸ったって今の東京じゃねえか。東京みたいな名古屋から2時間で行けるわよ。何でも早なったのな、考える余裕がねえの。なんだ後ろから追いかけられとるような時代じゃわ。だからおばあじゃろんがおじいじゃろんが、嫁さんが思った通りパッと思ったことを答える、そういうインスタント、そういう早い時代が来たんや。だからな、昔のおばあらの嫁さんの時代のことを考えとって、何が興味がやってける。だから今は今、昔は昔と割り切らないが、食べ物でもそうじゃん。朝からこの、脂っこいものジャージャージャージャーやりやがって、肉ばか食べやがるちなこと言うたとって、今の孫んたが承知せめやが。誰が悪いかええか知らんけども、な、昔のあんた方が食べて育った、まあとにかく、つくつく雑炊食べたりな、なもな、その昔の話やわ。今はそういうことは通らんで、今の若い者が食べるものに、全部が全部食べれんでも、ちょこっとつでもですね、あのおばあでもおじいでも、だんだん近づいてって家庭円満を考えにゃ、うちの中が明るくなるわけはねえじゃねえ。前哨の約束じゃ、過去の因縁じゃって言って、何もかもそれにしまってしまっといてはあかんで、少しでも努力をすれば必ず家庭は明るくなるちゅうことや。まず食べ物から考えないかんわ。それがあんた方が昔の芋や出役だけならば、それはまあ今それはええけども、年寄りはそれでええけども、今の若いものは承知せんであかん。だからその、あるおばあが名古屋駅で会ったらね、まんだ息子が迎えに来んで、わしは大阪から こっち移住してきたんで、まあその今地理がわからんで、息子の迎えに来るの待っとりますっちゅうたで、あそのうちにおいでるじゃろで待ってらっしゃいよと、こう言うたら、腹が減ったがなんぞこの辺に食べ物ねえじゃろうか。こんなもの近くへ行きゃもう食べ物ばっかじゃない。まあここにもだな、食堂があるんじゃ。だからそこで食べてらっしゃったら、勝手がわからんが先生、あんまり竹やものがようごらんが、何もおめえにおらおごってまおうと思っとらん。おめえにおごってもらえや一でやおんに着せられる。1000円か1500円の寿司でもおごってもらってみよう。どこ行っても祖父江さんに寿司おごったった、寿司おごった。こんなことはかなわんで、俺も少々腹が減ったで、じゃあお前もわしもじゃな、割り勘で自分の食べたものは自分でお金払って、どっちにも恩を着せんように証明やかな。あ、こいこいついて、わしと金屋とそのババサと帝という食で連れて、あそこはね、何にも食べん前に食券を買わないから、 おばあ何食べるたら寿司が食べて、寿司でも焼酎下があるんがったら一番高いやつなら男性に出せ。まだ食べとりせや、食べとらんでも先出すの。ここはってわからんやっちゃな。んとに食券を買わな、それで注文せな、持てこんの。食べとらん、食べとらんでもちょこっとぐらい先に出すか後に出すか同じこっちゃがや。はよ出せちってね。ほんでまあ1500円の寿司を注文したった。で私は何食べようなと思ったら、簡単なものがいいなって言ったら、金谷が林レアスどうですか、あそらいいなって言って、ほんで林レアスを頼んで、ほんで3人がこう待っとりましたら、おばあに寿司持ってきて、でわしと金谷に林レアス持ってきて、食べようがやおばあさんちって言うたら、やらしいもの取りはたな。何がやらしい、来たねえもの。何が来たねえ、こんな帝でお前来たねえもの、不潔なもの作っとったら、なもな保健所がたちまち栄養をさせんのやぞ。お前の目がいかんのじゃわ、見た目が悪いんじゃろ。そういうこと言うとると、これから嫁さんと一緒にうまく暮らせんで、お前は食べずにれ、見たとこだけで来たねえとか、どうも嫌な感じがすると言うんじゃで、これは俺今日勉強させてあるでな、目つぶって一口食べてみよう、お前に。ほんでカットさしにすぶってね、口元まで持てったったら涙ポロポロこぼえてね、どう言われてもあかんわやもなんで言ったら、猫のヘドみたいなもんや。そういうこと言うとるでいかんの。何がヘドや。さあそりゃ一つの食べ物からでも家庭騒ぎが始まるでしょ。そういうところに年寄りでも、今の時代がこうなんだから昔のことを言うとってもあかんで、ちょこっとでも若や者によるよう、また若や者は年寄りの立場になって、まあ最大公約す、我慢すればお互いに円満なしが遅れるような努力をせないか。何事も過去の因縁じゃ、あんな嫌なやつと連れ添わんな、悪口言うとったって決して家庭は明るくならん。だからね、そういうことが今日の、まあ、毎日お参りをさせていただいておる人々が考えないかんし、まあ、ついでに言うときますがね、年寄りが絶対言うていかん言葉が2つある。タブーち、まあ、よう肝に銘じてこれから言いなさんなよ。一つはね、まあ死にてやってこっちゃよう言うとじゃろ。ほら他のお坊様に、まあ死にてやべやもと。こう言うと、そのお坊様らんなこと言わんとね、まあなかなか再びシャバ生まれてくることは困難じゃで、長生きしてくださいよと言うんやなわ。わしはあかんぞ。おう、死になかったら死ねえよっちゅう。まあ死にてやもの生きとる必要ねえわ。まあ死になかったら死んなせえよ。それはね、あんた方どういうつもりでそういうことを言うの。本当死にてやのか。死にたい人は黙って死ぬで、あやこと言うやつは死にともねえで言うとね。だから若い者の前でそういうこと言いなさんな。なんぞ弱体しとるか、邪魔にしとるか、それで死にたい死にたい、そういうものはわしの前へ来て死にたいたら死んなさいよ。ばあさん一人死んだって国鉄が値下げするわけでもねえし、そんなもんシャバ中ばばさまるけじゃん。そんなものは一人や二人死んだってどういうことはね、あのね、あの単独のおばあさん、いや死なしてあげながらお気の毒でございましたってね、本当になんか涙こぼえて挨拶してもね、息子や嫁はちょっともねやとれ、まあまあ親じゃからな、もいつまでおって待ってもいいけどな、まあ死んじゃったでな、何もねやとれせん。そんなものが死にてえ、なんでそういうこと言わんなら、生きとるんじゃありませんよ。ならあんた方よく考えてみなさいよ。あんた方毎日食べとるもの、みんな生きとるものを食べとんやで。それが今魚食べていようが肉食べていようが、あんたの前生の親でなかったと誰が断言ができる。ほろほろと鳴く山鳥の声聞かば、父かとぞ思う、母かとぞ思うという、あの行儀菩薩のお歌のようにですよ。 もう我々は今は犬じゃ猫じゃ魚じゃ鳥じゃと言うとるけれども、よう考えてみると因縁なしで我が口へ入りますか。それが前生の親だったら、前前生の女房だったやら、そういうものの肉をいただき、その命を取って、それで感謝もせには懺悔もしない。この間もあるおばあが、本当に地獄行ったら鬼がわしを責めるけやもって、俺は知らんなことはけども、お経にはかやたるし、往生要集にも地獄の姿が説明してあるが、まあそんなことを言う前に、おめえがな人間だと思っとるけれども、それはお前の目から見ると、あ、それは鶏じゃ、あ、牛じゃというふうに見えるが、牛や鶏の目から見るとだな、お前が鬼に見えるんだ。なんでやったら、ならあんた方鶏っちものどういうもんじゃ。今はみんなこんなゲージの中で飼うんだけど、昔は放し飼いがしたって20羽でも30羽でも卵をみんなこの取ってはみんな自分の栄養の補給しとったやる。ところが卵を産むうちは可愛がるが、まあ腰振って歩くようになると、まあ卵産まんようになる、油下がりちゅうと。そうするとこれはまあ卵産まんでって、ええほど卵産ましといて、卵産まんようになると、まあお祭りが来たで、あやついっぱいやろうかちゅうよう声取る。そいつの首を絞めて、ほんで毛抜いて、心当たり毛丸毛だったがや。それで一部試しに刻んで、すき焼きやるんじゃが、それをあんた方がありがたや、こっちは石や一であのやだ、卵を産ませて栄養の補給をしてもらって、茂山でこうやって食べるちことは申し訳ない、どうかに、まあ、人間に再び生まれてきて仏法を聞いて我々の参っとるお浄土へ保証してくれよというね、そういう思いで思ったやね、何万だぶつ思ったやね、何万だことやんけ、存やくえなしたと。鶏の目から 見たらおめえが鬼じゃない。一日毎日そうじゃねえか。そういうね、しぐらししながら死んだら死めや、どこ押さえてそんなことは、業をこしらえた業はどうなる。やりたい方でやって死んで、何もかも業もノーなる、罪も帳消しになる、それは魂も体も何にもノーなるというならばね、やりたい方でやんなさいよ。なるべく警察に見つからんように。だから今日もね、ちょっと説教が進むちょっと前に立って、ずっと調べて一番映像に入ってき、この世で締めやならじゃぞ、ええかね。だからちょっと眠っとるババさんの巾着をそーっと抜いたるじゃわ、わからんように、この世で締めやならじゃぞ。ところが残念ながら肉体は借りたもんですから、ある時期が来ると返す時期が来るんです。これはわしのものじゃないやの、借り取るだけ、あんたもわしもみんな借り取るだけや。それで一休様が次第家は号の借家、これ借家じゃな、次第家は号の借家、一見まさに拝借つかまつるべく候ご入用の説は、向こう様にいるときはいつ何時たりとも躊躇なく返済つかまつるべく候念のため一冊申し入れ候る天輪廻の凡夫閻魔大王殿と証文がやっとるんやながら。だからわしは年寄りにね、まあその朝顔を洗う時にいっぺん鏡を見て自分の顔からずっと体中ね、よう見なせやというの。なんで見るんじゃって、こんな年寄ってから化粧するわけでも、まあ、シワ伸ばすわけでもね、なんで中が見る。それはね、この借家が古なったということを自覚せないかんの。これ見よ、河原めくれてまったに。だから京都の葬儀屋所で話しとって、どうしてもその晩に帰ってこんと朝東京行かんならんで、でわしは説教、お世話の説教をすめやといて、パーッと荷物しまって、ちゃんとしまっといて、荷物持って、そして飛び出やって、その最終列車に乗ると思って京都の駅へ走っとったところが、あそこのおじいが 世話やとるじいさんが、わしが荷物持ってくわちゅうて持ってわしと一緒にこの駅へ来た。ところが帽子忘れた。おい、俺は荷物持ってどんどん行くで、ほんで、あの行こうに帽子かけといたで、あれ持ってきてくれ、ちゅって。言うたら、へへ、ちゅうて、ちゃーっと帽子持ってきて、ほんで、ようようそのホッケ屋館という旅館の前で追いついて、ほんで、わしの頭や帽子をかぶせるなり、先生、こんなハゲチョロケの頭に、かぶる帽子を帽子と言うては、帽子がかわやそうじゃけん。バカだもん。なら、ハゲた頭にかぶる帽子をどう言うじゃんなら。帽子は帽子やがや、いくらハゲ取ったって毛があったと。なあの帽子は帽子やがやって言うたら、そりゃあんたのようなハゲちょろけの頭にかぶる帽子は帽子と言うては帽子がかわやそうじゃで、やかんの蓋と言うじゃわ。もうどうでもいいわよ。ほいでわしの頭や帽子かぶせやがる、やかんの蓋を。それで、ほいで歩きながら、先生、あんたのハゲ方はダメじゃなもち。なことほらこういうふうにハゲようと思ってハゲたんじゃねえ。自然にこうなったんじゃ。なんで俺の頭のハゲ方がいかんのじゃ。言うたら、あんたの頭のハゲ方は貧乏ハゲちゅう。ほら俺の頭が貧乏ハゲなら金持ちハゲがあるか。そらあります。で説明してみよう。どういうハゲ方が貧乏ハゲで、どういうハゲ方が金持ちハゲじゃ。説明してみようって言ったらね、だから貧乏人というのはどこにでも借金がしたある。あっちゃんにもこっちゃんにも金が借りたある。ほんと金を貸したるやつが前限り返ってまわないかんがや、期限が来とるね。言うて請求するやろ。その時に借り取る貧乏人は、まあ返さんならん時期は来とるけども、なかなか不に追いで返せませんで、という時には必ずね、へえ。で頭のてっぺんがハゲて、ここがちょこっと残る。これが貧乏ハゲだ。金持ちハゲはええ鍵にかやさんかとこうやる。だからつるっとハゲる。そうじゃげなで。そう言われてわしゃ汽車乗ったら、おかしておかして名古屋まで笑ってきたよ。ほいだらすぐそばに座っとった女の人が、あんた何思い出やって笑っとんの。実はこういうわけだっち話だったら、その人も腹が痛なったちぐれ笑った。だからわしは鏡見るたんびに、ああ長く間シャバに置いてもらったけども、若い自分はこうではなかったけれども、だんだんだんだん年を取る、一日一日七に近づくがために、瓦が一目やハゲ二目やハゲ、あんた方もやらなあかんぞ。それやるとね、いよいよこの借家を返さんならん時期が来たが、えらね、立ち退き先は決まったかっちこっちゃ。顔見てみよう、かこの壁がボロボロじゃろうがや。シワまる。あんな壁にシワが寄ったら前は落ちてまうで。ほうで足がゲーッと曲がっとうじゃろうがや。あれ柱が曲がってまたやん。もう借家ボロボロじゃわ。そうだろうね、なまなあんた方がまんだせんやね、神経痛のうちはいいぞ、前へ寝込んでみよう。ほど嫁が、まあいよいよこのババさ死なせると、ババさの死ぬこと待っとるわさ。地獄で鬼が待っとうじゃろ。両方で待たりゃ両待ちちことなん。まだ神経痛や線のうちはいいわ。両待ちになってみよう。まあどうもこうもならんね。だからこれは借り取るだけ、シャバのものは全部そうだ。それが所業は無常なり、処方は無我なり、どんなお経にでも消えたんね。だからそういうものをいつまでも執着をせずに、金がねえではいかんけども、ある程度あったら満足して、この御所の一大事は一日も早く欠場せないかん。しまったと言いなさんなよ。だからあなたは御公の思案の中に仏院はないか仏院はないかお調べになったけど、ないんですわ。あるものは煩悩だけだ。 そうじゃがらこれでは仏になれんから、わしの方で仏になれるだけの準備を整えて、仏宴も会向してこのシャバでお浄土へ必ず行かねばならんという安心安堵の身と育て上げて、お浄土へ自然の法則で参らしてやろう。だから何万打仏という名号はない。心の中へ与えてくださる仏だに、外から光明の縁目には見えませんけれども、常に催し詰めに催しとってくださるから、せわしい中から今日の一座の声に手足が運んでこれるは、あんたが努力したんじゃない、そうせずにおれんことに催されてきたんだ。だから内因の名号と光明の源と因と縁とがこのシャバで和合した時が、無量陽光の迷いの足の洗い場、それを心行開発の時刻の極速を一年という。おやさまなりゃこそな、お浄土へ陰さす覚えのない日にち毎日、三幕堂の種まき、どこを抑えてみても仏になるような見込みのたたんこの私を、見るも哀れとおぼしめし、ご高陽光のご苦労で、早何万打仏を成就し仏印とし、外から光明の縁をもって催して、死んでからではない現象において、ただいまこの場において安心安堵の見通し、喜び今日一日今晩一晩お浄土への道中をさせよう。そんならばその仏印をどうして私の心の中へ与えてください。どうしたならば安心安堵ができるという問題についてもう一席お話をいたします。一席で、今日はお別れをいたしますが、まあ今お触れがあったと思いますけども、来月の7日に、稲本の明神寺へ小原が持ち出て、お勤めになりますので、そこで一日話をして、それから15日に今日も来ておられますけど、三つあんどこ、あそこでまた一日お話をいたします。また近々ご縁がありましたら参ってください。なかなかご縁というものは悩むので、ご縁を作らんことにはこれはまやれるもんじゃない。だけども昔はですね、まあ飛島でも鍋田でも今うちからこの個人のうちでお座が立ったんですけど、最近はだんだん減ってきまして、まあほとんど飛島方面では個人のおうちでお座を立てる人はなくなったわけ。まあ鍋田はそれでもちょいちょいあちらこちらで、ご縁があります。これは大変なことなん、勤めた人はよくわかりますけれども、参るだけが偉いことなん、それが宿をするということは、まあ、大変なことですから、そういうことを思ってですね、在家でお座が立つ時には勤めて皆さんが参詣をしていただくということは、これは大変大切なことだと思います。そこで、まあ、今日は、いよいよお別れをするわけですから、よく聞いていただきたいということは、我々が仏になるというたとて、つまり仏になる種がなかったら仏になれませんし、いくら種があっても、先ほど言ったように2000年前のこの蓮の実がですね、生える条件が悪かった、つまり縁がなかったから生えなかったんでしょ。それが縁ができたら生えたんでしょ。それが大賀蓮という蓮でしたね。だから今我々が仏になるのには、仏印と仏縁というものが和合しなければ仏化を生ずると、迷いは離れるということは、それはできないことです。そこであなたはどうしたならばこの仏印を成就することができるか、仏になるということは、それは本願が我々を救いたいという本願なんですから、ご自分はもう迷う心配のね仏様だったんです。久遠実情といってね、大昔の仏様、弥陀成仏のこの方は今に実行と説きたれど、神殿久遠号よりも久しき仏と見えたもの。 だから久遠実情の仏様、その仏様も迷う心配も何にもないんでしょ。それはなぜ仏の境界を捨てて法蔵を引くという姿になり、ここに四十八の願いを立てて、それを一願一願成就なさるのに血みどろのご苦労なさったわ。この間ある書物を読みましたらね、五行のご思案、陽光のご修行というのはね、どこでなさったか、どういうところでご苦労なさったかというとね、南縁部衆っていうんですから、南縁部衆っていうのはこの我々の住んどる地球だわ。ここを中心にご苦労なさったよ。そうするとお捨てなさったお体が趣味線の山のごと、お流しなさった血潮が次第海水の水のごと、ほんとね、この我々がこの田んぼなり畑なりを耕えて、そこであんた方がいろんなものをこしらえて、それを我々食べとるんでしょ。そうするとね、あなたのお捨てなさったお死骸が趣味線の山のごとく至るところにあなたのお死骸が捨てたるわけでしょ。それが肥となり、そこでできた食べ物を我々いただやとるならば、いわば関節じゃけれども如来の肉をいただき、血をすすって今日の死を送っとるということなの。だから我々がおらなんだら、あなたそんなご苦労なさる必要ないでしょ。だから阿弥陀経でこのお釈迦様が私に向かって、応答発願消費国道一番崖の目当てをお前と見込んで、あなたはお前が迷っとれば俺が迷うよりつらいという、そういうおぼし召しでご高揚行のご苦労なさって、いよいよ本願が成就して浄土を建立して、今日来るか今日参るかと異病に数えてマットへ出るのに、いつまで親を泣かしとるんじゃ。今日こそ目覚ませよ。これが至上命令。お釈迦様が私に向かって、お前が張本人じゃねえか、お前がおらなんだらあなたに五光陽光の涙が流れておるか、それじゃから嫌でも王でもこの旅はとことんまで聴聞して、お浄土へ往生せん限りは如来の涙は乾かんぞ、そういうご意見と私はこんな短いお経に三箇所年に年を入れて応答発願消費国土他の国に生まれよ。このチャンス逃げたら無料要項を取り返しはつかんぞ、そういうご意見と受けたまわりまして、この阿弥陀経というお経はなるほど一切の結経というて、一切経の締めくくりとしておときになったお経だな。そうやってまあこの頃涙こぼしながら、味わっとるわけですが、ところがですね、あなたが成就された四十八願ってものが成就したから、全部のお願いが成就した。ところがこの一願一願が、これはご自分が、つまり大無量寿経長経様はお釈迦様がお説きになったと誰でも思えますけれども、これはね、大寂静弥陀三昧と言いまして、お釈迦様が阿弥陀様の姿でお説きになった。一切のお経の中で大無量寿経だけなんです。他にないんです。だからこれはお釈迦様が説かれたお経じゃなくて、阿弥陀様が説かした。だからこの四十八願ってものを一願一願味わっていけばね、我たとえ仏を得たらんに、説が徳仏、説が徳仏、我仏を得たらんにと、それ四十八願全部このお言葉が出と、それから最後に不修正願、この願が満足しなんだら俺は仏にならんぞ、で仏にならんぞってことはどういうことやっとね、まあ、仕方がねえ、こんだけ俺が苦労してもお前を助ける準備ができんで、お前な流転していけ、仕方がねえ、ずっと俺は仏の境界へ戻っていくぞよということがあなたに言えるならば、あなたに涙も苦しみもないのです。我々の迷っとる姿が 見かねて仏の境界捨てて法蔵びくにならしゃった。それだからこの願が満足しなかったら、お前を仏にすることできん、お前を仏にすることできなければ俺も仏にはなれない、小学を取らんということは、 仕方がねえでおめえルテンしていけ、俺は仏に戻っていくということは言えないの。お前見はねえで俺がなんで仏の境には戻れる。お前がどうしても仏になることできなければ、その準備を整えることができなんだら、俺は小学は取らんぞちことは、お前とは俺は離れられんのだということや。お前がルテンしていくならどこまででも俺は一緒にルテンしていく。お前が地獄で火柱抱えて泣くならば、俺も共に泣かずにはおれんのだ。そういう意味が不守小学、小学を取らんちこち。特にですよ、大樹八眼には他の眼にはありませんが、脈風症者という言葉がある。これは他の眼にはありません。大樹八眼だけにある言葉。もしお前が仏に、もし生まれずんばい、お前が仏の境界へ、神様のお浄土へ、お前が生まれることができなんだら、俺は小学は取らん。つまりお前を迎え取るがために何万打仏を成就し、これを仏印とし、外から光明の縁で催して印と縁とをこのシャバで和合さして、絶対迷う心配のね不退転後戻りをせんという位に定める。それを正常時不退の位にしよう。だからどんだけ腹が立とうが欲が起ころうがもう後戻りをせぬ。睡眠雷だなれども二十九に迷わす。どんだけ腹が立ち、どんだけお粗末な根性が現れましても、まことの信心は彼らにも耐えられず、天道の妄念は常に耐えざれども、さらに未来の悪法を招かす。いやでもおでも上手いかんならん。そういう準備を完了されたのが何万だ。だから四十八眼成就して小学の阿弥陀となりたも、頼みをおかけし人は皆往生を必ず定まりぬ。準備万端整えてくれてね、その何万打仏をやで、わしに回向してください。心の底へ仏の種として与えてください。どういう与え方じゃ。音声法、声に現れて何万打仏のありだけをあんたの心の中へ与えてくださる与え方が、我を頼め必ず救うぞよ。それはあんた方が聞いて、我を頼めとおっしゃるで、頼む一つじゃわなも、アホなこと言うな。声そのままが仏の種仏印をあんたのドロドロの心へ与えてくださる与え方が、呼び声で与えてくださる。だからこうやって一生懸命聴聞しとるとね、聴というは耳で聞いとるんだけれども、だんだんだんだんこう聞いとりますとね、私の言葉の中に私を通じて仏様の我を頼め必ず救うぞよの呼び声が聞こえた時が救われる時だ。来いよとおっしゃる声そのままが救いの声だ。あんた頼む信ずる必要ねえの。そんなことはあんた方がどうこう言うんじゃないの。ところがその如来の我を頼め必ず救うの仰せが、困り果てた我が心へ徹底したならば、届いたならば、落ちる気と落とし玉腕法との出会い頭が言わずにおれん、御所を助けたまえの言葉になるの。そういう親様とは知らない。こんなやつめをようこそ。その思いが落ちがけの地獄一条のざまはてへ、我を頼め必ず救う。分かりやすい言うと、だんだん年を取ってくるとですね、もう誰も問題にせんようになる。まだ今こうやって喋、ったり、仕事やったり留守番したり孫の森知る、まあへそくりでも持っとりゃね、みんなその利用価値を出しがっとるで、うちのおばあはええ人じゃ、うちのおじいはええ人じゃ、あれ何をええちゅうと。んなものは捨てあるがいいわけでもねえし、顔がいいわけでもねえ、 そんなものなんでいいかったらわしらのためになるでいい人じゃわ。留守番がしてまいる、子供の森がしてまいる、親戚縁者に法事や葬式がありゃ、若いもの部屋舎休んでいきゃボーナスに関係するが、ババさやっときゃ義理が立つ。それを大事がっとんやで。だからだんだん年寄ってね、あかんようになると、もう体中はあかんようになる。そうするとまあその、うん、体中の神経が口へ集まると見えて、どんな間に合わんばばさでも喋るだけはよう喋る。そうなると誰もええおばあと言わんの。まあだいぶ言われとらん人があるじゃろ、そこにおるかと思う、言わんようになるわ。ところがそういう立場になってもね、死ぬが死ぬまでね、まあ、大事にしてまおうと思うや、昨日も言うたがね、へそくりためとかなあかんね。金のね、年寄りくれ哀れなものはねえで。ところがあんた方説教聞いとると、欲を離れよ、銭は汚れじゃ、なほな捨てた方がいい、なこと言うとるお坊様欲ねえじゃろうか。お坊様は欲が深いもんじゃ。昔はね、インドのお坊様たち、お釈迦様のお弟子たちは何もね、こんなたもとのあるもの着とらんねん。みんなズボーっとしたものを着て、25畳のおけさをかけとっただけだから、たもともね、何も物を入れる必要がねん。そういう蓄えっちことがいらなんで、ちゃんと午前10時に宅発に行くと、そうすると今日は親の命日じゃ。